今日も心に前向きファインダーを。どうも黒です。今回は AI 盗作問題っていうことについて、話していきたいと思います。まあ、AI、もう当たり前にね使っている方多いと思います。まあ、調べ物もそうだし、何かこう、まあ、イラストだったりだとか、まあそういう何でしょう、こうアートと言われるようなもの、だけじゃないけど、なんか AI にこう作ってもらうみたいなこともね、こう結構こう仕事でももう使ってるって方もね、当たり前にいるんじゃないかなと思うんですが、まあ、僕もまあクリエイターとして、まあ本業じゃないですけどね、クリエイターとして、まあいろいろこうアートを作っているんですが、もうそうですね、半年以上前、もっとか、1年以上前からその AI に、例えばイラストを描いてもらって、で、それをこう自分でこう、手作業で少し修正をしたりだとか、あと今だったら、ジェネラティブアートって言われる、そのコードを使って、HTML コードを使ってアートをこう作っていくっていう、まあそういう、まあ類のアートがあるんですけど、まあそういったものなんかも AI の力を借りてやってますね。だからその AI ってものが、僕はこう、人間の拡張っていう感覚で思って、だから自分のその、なんだろうな、今の時点では、本来持ち得ていないスキルとか力、技術的なものっていうのかな、があったとしても、その AI の力を借りることによって、よりこう、まあ高度なことができるっていうのかな。そこがまあ面白いなっていう。だけどやっぱり、じゃあ AI が、いろんなことを代わりにやってくれるからといって、じゃあもう自分自身では楽器を演奏する必要はないかとか、自分自身でこの手でね、こう紙に絵を描くとかっていうことを、じゃあ人間がしなくなるかっていうと、僕はそうは思ってなくて、そうやっぱり自分の手で書きたい、自分の手でギターを弾きたい、ピアノを弾きたい、この自分の喉で歌いたい、この声で喋りたい、やっぱり人間、自分の体を使って実際にそれを体験するっていうものを超えていく体験価値って僕はないと思っているので、そうだからあくまでもどこまで行っても AI っていうのは代替だとは思うんですよね。まあ、その中で、その、いわゆるその AI と、まあ AI 盗作問題って今日のタイトルが適切かちょっと正直わかんないですけど、まあ、生成系の AI ってものは、どこかで AI 自身が学習してるわけですよね。なんか様々な情報を AI 自身がよくこう、情報を食べるとか、情報をこう取り込むとか、まあ言ったりしますけど、で、その AI が、AI 自身がすでにこう学習していることしかある意味こう、出力することができないはずなので、だからその生成系の AI なんかに、じゃあこういう、イラスト描いてとか、こういう音楽作ってとかって、いわゆるそのプロンプトですよね、呪文的なものを AI に投げることによって、そこに、紐づくものを、でさらにその AI がすでに学習している食べたものっていうのかな、の中からそれをうまくこうガッチャンコして生成してくれるっていう仕組みっていうふうにざっくり僕は理解してるんですが、ってことは AI はいろんなものを学習する必要があると。まあその AI を開発している側の人っていうのかな、がどういうものを AI に食べさせてるか学習させてるかみたいなところ、それっていうのはやっぱり考える余地っていうのはあって、例えばそれはもしかしたら宗教的なものかもしれない、政治的なものかもしれない、まあその価値観哲学様々あるんだけれども、どういったそこにスタンスがあるのかっていうことによっても、やっぱその AI の色っていうか、でそれを考えるとある意味ブラックボックスではあるんですよね。何を学習してるかっていう部分が。まあ、オープンにしてるところもあるとは思うんだけど、でもあんまり普段そこまでは考えないですよね。シンプルに、やっぱ時短になるから AI を使う。便利だから使うってことだと思うんだけど、やっぱりその何をその AI が学習してるかっていうことは、やっぱり折に触れてね、考える必要あると思ってて。ってなった時に、いわゆるその、今までずっとこう、まあ、例えば分かりやすいところで言うと、絵師さんとかイラストレーターさんとか、こう絵で飯を食ってきているような人たちから取ると、その AI っていうのは結構脅威だったりするわけですよね。まあ仕事を食いっぱぐれちゃうんじゃないかっていうところだとか、まあ、僕はそうは思わない。さっきも話したように、やっぱりこれは実際に人の手で書かれたものだっていうところに価値がよりこう浮き彫りになると思うんで、それはやっぱりその人が書くってことは、それだけある程度時間を要しますよね。で、この時間っていうものの価値っていうのはやっぱり僕はあると思うので、そこのエピソードとかストーリーとか。で、それはやっぱり秒でこう、秒とか分とかで生成できる AI には表現できない僕は、価値なのかなってことは思っていたりします。話がちょっと脱線しました。戻ると。そう、そのイラストレーターさんとかね、いわゆるその絵師さんとかからすると、自分の絵がその AI に学習されてしまうっていうことをやっぱ懸念しますよね。だから例えばその X 上で、そういうイラストレーターさんとか絵師さんとかが自分の絵をやっぱポストするのをちょっとためらうようになったっていうのが実際あるらしいんですよね。 で X から離れていくっていうか、その SNS に投稿したものっていうのが結局、まあ、要はネット環境にあるわけなので、まあ、いくらでもその誰でも見れるしコピーができるしデバイスに保存することもできる。それはまあ AI が登場する前からそうだと思うんだけど、まあ、AI がどこでどういうふうにこう学習してるかっていうのはまあある意味わからないところもあるし、そういう時に自分が SNS に投稿した作品が知らぬうちにこうどっかの AI に学習されてるんじゃないか。そうすると丸パクリじゃないにしても他の誰かがじゃあ何か AI に頼んでイラストを生成してもらうって時に知らぬうちにその特定のイラストレーターさん S さんのその絵を学習した AI が生成したイラストの中にその方の要素みたいなものが含まれてる可能性があるわけですね。それをやっぱり懸念しているっていう声もあったりとかして、まあ、これはどこまでねそれがまあ結局問題視するかっていうところ難しいんですけどね。全くもう丸パクリとかもトレースしましたみたいなものはなんかどうでしょう、その、まあ、倫理的にもどうなんだろうって思うけど、ただとはいえ僕ら日常的にいろんなところから影響を受けて、それが自分の血肉となりまたこうねアウトプットされていくわけじゃないですか。で時にじゃ例えばそういう、まあ、音楽でもいいし、まあ、イラストとかそういう絵、まあ、絵でもいいけど、じゃあ自分がこうオリジナルと思って描いてる絵って本当にどこまで 100% オリジナルなのって考えたら、今まで見てきたことがあるアニメとか漫画とか他の人の絵とかっていうものが自分の中にあって、その中でそれがトータルされたものの中で自分はこういうものをオリジナルと思って描いてるだけであるので、その AI の学習と考えたら僕らもそうやっていろんなものを学習してる、食べてるわけですよね。だからなんかそこって根本的なことを考えると、どこまでその盗作というのかパクリというのかっていうのは難しいですね。音楽なんかもたくさんありますよね。このサビのこの出だしのメロディーあの曲にそっくりじゃねえとか、いや待ってここ丸々音なんだろう、このメロディーライン一緒じゃねえみたいな、このリズム音節全く音節リズムっていうか、まあなんだろう、一緒じゃねとかってありますよね。まあ音楽に関してはそうね、まあそのなんだ音階のね数が、まあ、かなり限られてるっていうところもあるし、和音の種類も限られてる、あとまあその人間が気持ちいいと感じる心地よいと感じるコード進行なんかもまあある程度パターン化されてますよね。まあだからまあかぶってもしょうがないよっていうことも音楽は特に思うけど、そのことを芸術アートとかってことを考えていった時にどこまでそれってオリジナルと言えるんだろうなとか、IP と言えるんだろうなって難しいですよね。かなりグラデーションがあると思う。そうそう、だからまあちょっとこの話の、落ちというか、まとめとしては、まあ、何か結論めいたものではないけれども、この僕らはこの AI っていうものとか、あとはまあそのブロックチェーン、まあ、連日のようにねここ最近話してますけど、そういうブロックチェーンの話、ブロックチェーンアートとか、そういう AI とかっていうその、まあ、最新技術っていうのかな、テクノロジーっていうのは時として僕らに本質的なものを問いかけてくるようなことっていうのが往々にしてあるなと思って、で僕は結構そのなんか、もう思い込みかもしれないけど、なんか何かを問われてる気がするっていうこの瞬間が結構楽しかったりして、その都度ああ確かに人ってなんだろうとかねそう本質的なものってなんだろうとか、こう普遍的なものってなんだろうとか、こういうことを考えるのも結構そういう AI とかブロックチェーンとかっていうそういうテクノロジーに触れている楽しさだったりも、していますという、ちょっとなんとなくこう本題のオチじゃない感じもするんですが、今日はそんな話で AI 盗作問題ということについて話をさせていただきました。ぜひぜひまた皆さんのご意見もねどこかでお聞かせいただければと思います。またこういう AI とかブロックチェーンの話、好きだよっていう方は毎朝 TwitterX で、朝6時から30分から長い時1時間ぐらい、ライブ配信してますので、そっちの方にも遊びに来ていただければと思います。またメンバーシップもこのスタイフでやってます。まあ、そっちはかなりねまあなんかこうより僕の話をこう、ね、欲してくださる方向けっていう感じでもあるんだけれども、またそっちの方もね、1回、メンバーシップ500円でお支払いいただくと今までの過去放送百何十本とかでも全部聞けるし、まあ、聞いてみてなんかちょっと違うなと思えばすっとまたね解約していただければと思うので、まあまあまあいろんなところでまたお付き合いいただければと思います。それでは今日も良い一日を。ではまた。